薄いやばい放題。さあ、やばい放談4月号第1部ということでね、今日は3月4日ということでね、新聞休刊日になっておりますのでね、中日スポーツを、まあ、恒例ですけれども買ってまいりまして、まあ、先月はねペイペイで買いまして、ね、中日スポーツ120円なんですけれどもね、100% 還元されたんですけど、今月もですね、ペイペイで買ったんですけれどもね、今回はね当たらずということで、まあ2割ぐらい還元されてるんですかね。はい。で、まあ今日ね、新聞休刊日なんですけど、あれなんですよ、昨日がね、ちょうど荒木選手の引退試合ということでね、その前日は岩瀬投手の引退試合ということだったんですけど、どうなんですかね、こういう、まあ僕は中日スポーツ定期購読してるんですけれども、定期購読してる人で、こういう、休刊日の特別特売版ですか、を買ってる人ってどれぐらいいるのかなっていうのはありますよね。まあ、僕は基本的には毎月買うんですけどね、この日だけはね。で、まあ、逆に例えば昨日なんか荒木の引退試合だったんで、今日たまたま休刊日なので今日だけ、買うっていう人もいるでしょうしね。まあ、昨日の岩瀬、昨日というか、まあ、一昨日か、岩瀬の件に関してはね、その昨日は新聞配達されてますから、全然問題ないとは思うんですけどね、この辺は偶然そうなったのか、狙ってそうなったのかっていうのはちょっと、わからないんですけどね、まあ、岩瀬の方は、先発しましてね、井上選手を三振に取ったと。井上というのは本来4番打つ選手なんですけど、まあ、岩瀬の引退に合わせて、この日だけは1番に起用されたと。で、荒木の方は首脳陣はね、スタメンで、守備にもねつかせてあげたかったんですけど、本人が辞退しまして2番 DH で出てですね、サードゴロということでね、名選手が2人ともいなくなったと、まあ、2人とも名球会に入ってる選手ですね。で、今年はね、その2人がいなくなって、岩瀬のところは、まあ、岡田が頑張って、まあ、荒木のところは、ね、それこそ今日1名高橋周平ですけど、高橋周平がねどこ守るのかっていうことで、まあ、このヤバい方が流れてる頃にはもうプロ野球開幕してるんですけどね、本当にサードが福田と周平で争うと、まあ、本来であれば根尾くんがね、ショートかセカンドか守るっていうところが期待されてたんですけど、ちょっとまあ出遅れてますので開幕には多分間に合わないでしょうから、どうなるんでしょうかね開幕はね。まあ、堂上直道なんかも好調だったんですけど、ちょっとオープン戦始まって今のところ打率0割0分0厘ということなんで、まあ、普通に考えたら京田がショート、高橋周平がセカンド、まあ、福田がサードになるのかなとは思うんですけど、なんか、そういうことをツイートするとなんか中日ファンの人なんかはですと、高橋周平のセカンドはちょっとっていうね話なんで、そうなってくるとセカンド誰が守るんだって話になってきますからね。まあ、亀澤なんかもまあいい選手ではありますけどね、まあ、一刻も早く根尾君に頑張ってもらいたいと、ね、そういうことで言うと、同期のね甲子園を沸かせた小園君ね、報徳学園から広島に入った小園君がもうオープン戦でホームラン打ちましたし、でイケメンの藤原君はロッテでねずっと一軍にいて、昨日もヒット打ったんですかね、だからこの2人は開幕1軍十分可能性があるということで、ちょっと根尾君だけが出遅れてるというところですね。はい。であとは、今日ね、先月号でも言ったと思いますけど、僕の彼女は魔法使いね、清水文香さん、千言よしここと清水文香さんが出てる僕の彼女は魔法使いをね、見てきました。2回目ですね今日でね、幸福の科学の関係者の方ねツイッターでつながってます、まだ信者だと思うんですけど、まあ、アンチ活動をしてる信者の方から、チケット2枚送っていただきましたんで、まあ別に1回でもよかったんですけど、なんか1回目見に行った時にね、本当に映画館が6人7人多くて10人ぐらいしかいなかったんですよね。それでちょっとツイートしたら信者の人からリプが来まして、いやそういう時もあるでしょうみたいなリプが来たんでね、 そういう時もあるってことであれば、もう一回行ったらどうなるのかってね、今日行ってきたんですけど、今日は20人ぐらいでしたかね。まあ、6名、7名ぐらいだったら、1回目に比べると、まあ20名っていうことなんで、まあ結構増えてはいますけど、で、後で撮影したら、あれですね、スクリーン6だかな、僕が行った映画館はね、その6のところの定員が256名だったんで、256名のところに20名じゃね、いやガラガラですよねっていう話で、ね、まあ一応何ですか、週末、ランキングっていうのがね、観客動員数ランキングっていうのが出ますよね。興行通信社が調べてるあれでは、1週目が3位、2週目が4位ですかね。2週連続でランキングしてるんですけどね。まあ今日は平日ですから、週末はたくさん人がねいるのかもしれないですよね。というか、まあその辺はまあアメブロでも書いたんですけれども、まあまあこれ本でもそうなんですけどもね、そういう調査映画館っていうのがなんとなくわかるわけですよ。まあオリコンなんかは露骨ですけどね、オリコンのランキングなんかは調査点とかもちゃんと公表されてますからね、映画もわかるんじゃないですかね。でそこだけまあ重点的に、信者動員してね行けばですね、ランキングは入るわけでね。で何も知らない人はヒットしてるなみたいな感じですけどね。まあでもそれでまあ映画館行ってね、今日の僕のとこも20人ぐらいでしたけど、本当にお金払って知らない人が行ったら、とてもヒットしてるとはね思えないとは思うんですけどね。でただ一つ気になったのがね、本当に2人組のね人がいたんですよ。だからまあ実際20人ぐらいしかいない中の2人組だから目立つじゃないですか。まあ僕の席のちょっと後ろの方にいたんですけども、ずーっとペチャクチャ喋ってるんですね。本当もう鬱陶しかったですね。それこそ魔法を使って黙らしたかったですけどね。あの2人は何なんでしょうかね、信者さんなんでしょうかね。まあ週刊新潮なんかにもね、ぐるぐる回転菩薩っていうのが載りましたけど、要は信者さんが何回も見るっていうね、そういうのぐるぐる回転菩薩っていうらしいんですけれども、の人たちだったんでしょうかね。それは確かに何回も見てたら退屈でしょうけれどもね、本当にお金払ってね、純粋に見に来てる人もひょっとしたらいるかもしれないじゃないですか。そうなった時にもう迷惑極まりないわけですよね。まあそれかそのアンチの人が邪魔しに来てたのかも分かりませんけどね。まあでもアンチの人がお金払ってね、そんなね1800円もする映画見に来ないと思いますから、まあまあ信者の人からチケットもらって僕みたいに見に来てるのかもしれないですけどね。でもやっぱりマナーとしてね、やっぱりそういうのはちょっとやめていただきたいなっていうのはありますね。でまあ肝心の内容の方はまあそんな悪くはないと思いますけどね。まあただ知ってる俳優さんがそれこそ清水文香以外は誰も知らないのでね。清水文香と共演してた男性の人っていうのはまあまあイケメンなんですけど、これは本当に幸福の科学の関係のあれなんですよ。プロダクション、それこそ大川博士くんが社長をしててクビになったとこの多分あれなんですよ、メイン俳優さんだと思うんですけども、全然、この二人はもう全然違和感なく見れましたしね。でなんか宣言さんのおじいちゃん役をやった神様みたいな人ね、はもうまあまあうまかったですし、で、まあ、まあ魔法使いの話で白魔法と黒魔法があるんですけど、そのまあ黒魔法の方のね俳優さんもまあまあ僕名前が知らないだけでまあまあ名のある人なんでしょうけどね。だからキャスティングは全然悪くなかったですし、ストーリーもまあまあ良かったですけど、まあちょっとやっぱりエンディングテーマ曲っていうかね、は大川さやかさんですか、次期幸福の科学のね何ですか二代目、後継者と言われてる人が歌ってるんですけど、なんか本当になんか演歌歌手のような声でね、まあ素人だと思うんですけどね、まあ1回目よりは2回目の方が印象には残りましたけどね。まあだからなんていうんですかね、すごい味の濃いラーメンみたいな感じでね、まあちょっとやっぱり実力で選ばれたとはちょっと思えないですね。で途中で清水さんが歌ってる歌も挿入歌で流れるんですけど、まあ、これはもう全然、まあその清水さんの歌唱力はさておき、まあ一応ちゃんとした女優さんですからね。だから本当に、何ですか、独立リーグにね、村田修一選手が入って去年も頑張ってましたけど、なんか本当に一人だけスーパースターが、なんかそういう、なんかね、ちょっとインディーズのところに来たみたいな感じでね、本当に、清水文香さんだけがやっぱり輝いている映画かな、という感じですね。という感じで、第1部はこの辺で終わりたいと思います。また第2部で、お会いしましょう。 さあ、やばい砲弾4月号第2部ということでね、今日は3月の11日ということでね、東日本大震災からちょうど8年になっておりましてね、3月11日でヤフーで検索するとなんか10円募金できるっていうことで、今年もね、早速募金をしたんですけれども、2日ぐらい前ですかね、3月9日の未明ぐらいに名古屋揺れましてね、いやー結構揺れたんですよ。で、僕千種区に住んでるんですけど、まあ震度2ぐらいだったんですね。うん、で、名古屋では3で、まあ、震源は岐阜で震度4なんですけど、いやー、結構ツイッターとかでも、まあ、未明だったんでね、ほんと寝る直前だったんですけど、結構揺れまして、震度2であんだけ揺れるんですからね、その改めてね、東日本大震災の時はもうすごい揺れたんだなーっていう感じですよね。うん。あの時僕は神戸にいたんですけどね、毎日が革命にも書きましたけど、初めての FM ラジオ出演、AM ラジオ出演ということで、ラジオ関西のスタジオにいたんですけどね、それでもグワングワン揺れましたからね、本当に。ねえ、もう平成ももう本当に終わりますよね。これヤバい砲弾が流れてるのこれ4月でしょ。だからこう4月の末に聞いてる人はもう本当にもう平成の終わりなんですけどね。もう5月1日から次の元号になるわけですから。ねえ、本当に平成の間に2回ね、大きな地震が起きたと。ねえ、阪神大震災もありまして。で、まあ熊本でも地震ありましたからね。阪神大震災の時は本当にまだ高校生でしたからね。で、それがもう今や42で、もうこれ4月ですからね、僕誕生日は19日っていうことなんで、もう43になってから聞いてる方もいらっしゃると思うんですけどね。で、まあ何度も言ってますけど、4月19日といえば、ネオ・アキラくんですよ。ネオ・アキラくんね。中日のドラフト1位、小島春など、ネオ・アキラと僕は同じ誕生日なんでね、皆さん覚えていただければと思いますけど、そのネオくんもね、ようやく出てきまして、2軍戦でね、阪神戦で2試合、連続で出たということで、まだヒットは出てないんですけどね、メッセンジャ ー、そしてガルシア、ドリスとね、外人とばっかり当たってね、本当に、いきなりもう1戦級の選手と当たってるということで、まあ、それでもまあ対応できてますからね、まあ、このヤバい放題流れてる頃にね、ひょっとしたらね、一軍で、試合に出てるかもしれませんけどね、頑張っていただきたいと思います。で、ちょっと一つお知らせがありましてね、もう今日本当にいつ聞いてるのかっていうのもよるんですけれども、4月3日ね、4月3日の午後2時10分にね、この熊谷ヤバイラジオが発展した形でね、 FM 熊谷ね、熊谷ヤバイラジオの初代局長の宇野元秀さんが社長になっております。FM 熊谷が開局予定という情報が入ってきておりまして、もう開局してるはずですよ。4月3日2時10分。ね。43210。で、周波数が 87.6。ね。ヤバイラジオは 88.1 だったんですけど、今度は 87.6 ということでね。覚え方としては 87.6 ですから、876でしょ。で、543210、カウントダウンと覚えるっていうふうに、宇野さんから聞いてるんですけど、これ5はどこですかね？あれ？ 5 がちょっとわかんないですけど、876543210と覚えるといいっていうふうに、メッセージをいただいたんですけど、5がちょっと見当たりませんけどね、とりあえず、4月3日、2時10分。熊谷、FM 熊谷開局ということで、今年はね、熊谷はラグビーのワールドカップもあるみたいなんでね、ちょっと、一回ぐらいちょっと熊谷に久々に行ってですね、FM ラジオ出演させていただければと思いますけれどもね、はい、FM 熊谷、ぜひ頑張っていただきたいということで、本当に5が何なのかめっちゃ気になりますけどね、はい。ということで、まだもうちょっとだけ喋りましょうかね。で、今日中日スポーツ、ございまして、その、東北出身のドラゴンズの選手ということでね、その、東日本大震災の思い出が載ってたんで、ちょっと紹介しておきたいと思いますけど、まず一人目が、佐藤投手、ね、佐藤慎と言われておりますけれども、ちょっと今年はね、まあ、抑えは、鈴木博士投手ですか、が多分やりそうな感じなんで、佐藤慎はちょっと、守護神ではないとは思うんですけどね、佐藤は、あの日の午後2時46分、ね、2時46分に地震が起きたんですけれども、高校生として、ね、古川学園の2年生として普通にランニングをしていたということでね、いつものようにピッチャーだけがグラウンドの外に出て走っていたんですと。それまでも強い地震は何回か経験したことがあったんですが、あの時は何か違うなと。揺れが縦だったので立っていられなくなって 這いつくばるようにしていたら地面が割れたんです。地面が割れるってね、本当もうこの世の終わりかっていう感じですよ。さっきも言いましたけど、震度2ぐらいでね、僕の家もかなり揺れましたんでね、大変だったんですけども、ね、地面が割れてるってね、想像もつかないですけどね。で、佐藤投手の自宅は宮城県の大崎市にあったということでね、学校も自宅も沿岸からは距離があったため、津波の直接の被害はなかったということです。しかしね、家を失った友人は何人もいたということで、ライフラインは寸断され、佐藤も1週間ほど避難所で生活をしたと。ね、当然ながら野球どころではないと。ね、最初は集まれる人だけ、ね、全員でやれるようになったのは1ヶ月ぐらい経ってからでしたと。ね、で、春季大会が中止になって、夏の大会は3回戦で終わったと。ね、で、まあ、楽天の島選手のね、名言、見せましょう野球の底力をっていうのをね、これを励みに頑張って僕もね、いつかプロ野球選手になろうと思って実際になったっていうことがかっこいいですね。もう佐藤投手ね、注目していただきたいと。で、もう一人、これは別のコラムに載ってるんですけれども、今年のドラフト2位で入りましたね。東洋大学のね、サンバガラスと言われていた梅津投手ね。誰だったかはなんか今年の新人王候補に挙げておりましたけど、まだね、ちょっと怪我、故障があって、全然梅津投手は投げてないんですけどね。この人が、佐藤よりはちょっと若くて、当時中学校2年生ということで、この方もまた部活の準備をするために部室にいたと。まあ午後ですからね。皆さん学校行ってる時間ですからね。で、幸い大きな被害はなかったが、当時の光景は今もよく覚えていると。警報器が鳴って高いところに避難して、なんとか自宅に帰ったが、食器とかは割れてましたし、家の中はぐちゃぐちゃでしたと。ね、さらに1ヶ月ほど停電が続いたため、手動の発電機で夜を過ごしたと。ね、いうことですけど。いやー、これ停電だったら困りますよね。これ1ヶ月もね。この発電機とかそもそも僕も家にないですからね。いや、もう想像もつかないですけどね。1ヶ月の停電なんてのはね。何が困るかって、携帯充電できないってね。テレビがまあ見れないのはまあいいとして、携帯が充電できないのはちょっと致命的ですよね。で、まあ、特に東北とか寒いでしょうから、暖房もね、使えないですよね。手動の発電機とか簡単に手に入るんでしょうかってね。それみんなが一斉に使うとなったら品薄になっちゃいますもんね。ということで、東北出身の梅津投手とね、佐藤投手、ぜひ注目いただきたいということで、第2部はね、ちょっとこの辺で終えてですね、さっきのその5が気になるんで調べてみたいと思います。ね。はい、FM 熊谷もよろしくお願いします。ということでね、また第3部でお会いしましょう。さ、ヤバイ放談4月号第3部ということで、引き続き3月11日に収録しておりますけれども、現在時刻が6時、39分ですね。ということで、まあ、東日本大震災が2011年のね、3月11日にありまして、2時46分だったんで、もう今が6時半回ってるっていうことなんで、8年はね、経ったということなんですけど、第2部でね、その、FM 熊谷がね、開局しますっていうことで、87654321 と覚えましょうということで、まあ、ね、87.6MHz、で、5が何かわからないっていうことだったんです。これは GO ですね。GO の GO です。行くの GO ですね。ね。で、4月3日2時10分ということで、もう開局しておりますということですね。はい。で、あと、最近ね、よく思ってるのがね、シルバーシート増やした方がいいんじゃないかなと思うんですよね。毎日電車乗ってるんですけどね。もうね、シルバーシートって僕が生まれた頃から多分あると思うんですけど、最近どう見ても高齢化社会じゃないですか。老人多いですよね。名古屋でもたくさん老人の方いるんで、の割にはなんかシルバーシートの数って全く増えてないですよね。これなんかね、シルバーシートはもともと座らないにいいんですけど、なんかシルバーシートじゃないところに自分が座ってる時に老人の方が目の前に来たらね、まあ自分は譲らないんだけど、横の若い女の子が譲ったりすると、なんかね、なんか複雑な気分になるじゃないですか。だからシルバーシートが最初からたくさんあればね、そこにはもう絶対座らないと決めてるんで、ね、もうこれだけ高齢者が増えてきたのに、シルバーシートの数が全然増えてないっていうのはちょっと違和感あるんで、これなんとかね、これを聞いた偉い人、シルバーシートを増やしていただければと思いますね。で、あとはね、今ちょっと席出てないんですけど、今日特売行ってきたんですけどね、席がね、結構今日出てたんですよ。で、ね、
床屋で咳するってめっちゃ恐怖ですよね。想像つきますね。あのカミソリ使うじゃないですか。カミソリ使ってる時にとかなったらもうね、あれ切れちゃうわけですよね。それはもう首筋とかだったらもう死んじゃいますよね。でしかもあの効果不効果、あの床屋さんにいる時ってなんか上になんか布みたいなの被せられてるじゃないですか。だからあの何ですか、手で合図もできないですよね。だから怖かったんですよ今日も。で必死に我慢してて、でなんとかってやりながら、あとはもうおばちゃんがあの気にしてくれてですね、あの飴を、のど飴をくれましてね、今まで舐めた中で一番ありがたかったのど飴ですね。結構ね、のど飴ってもらうことあるんですけど、僕コールセンターとかで働いてると、別にのど飴とかって普段全然欲しくないんですよね。で、もらってもね、甘い飴ならいいけど、のど飴なんかいらねえよと思ってたんですけど、今日に限っては本当にこののど飴がね、めっちゃありがたかったですね。まあでも喉飴舐めたからって完全に止まるわけではないですけど、舐めないよりは全然症状良かったんでね。もう今の時間特に咳も出てないというかね、やっぱ空気が悪いと咳とか出たりしますよね。あと乾燥してるとね。はい。で、あとね、今日何度も言ってますけど、3月11日に収録してるんですけどね、第2部で4月19日が、ネオアキラくんと僕と小島春菜の誕生日っていうのを言いましたけど、さっき大相撲を見てたんですよね、大相撲。大相撲を見てたら、白鵬がね、今日34歳の誕生日だそうですよ。ね。自分の誕生日の有名人は誰かっていうのはね、覚えてるんですけど、白鵬がなんと 3.11 のこの日に誕生日っていうことで、まあ今日無事勝ちましたけどね。で、逆に、玉鷲は負けましたね。大関取りを狙っている玉鷲が負けました。初日鶴竜が負けて、今日は鶴竜勝ちましたけどね。まあ荒れる春場所と言われておりますけど、まあ初場所が大荒れだったっていう話はね、先月後にしたと思うんですけど、ね、春場所ね、玉鷲が今日負けましたということですね。あとは、そうです。一つこれ紹介しておきたいアプリがありまして、ポップルっていうアプリがね、2月の末26日にリリースされましてね、まあ、インスタグラムを考えてもらったらね、よくわかると思うんですけど、去年の流行語とかにもインスタ映えとか、去年でしたっけ、一昨年でしたっけ、なんか流行語になりましたね、インスタ映えっていうのが。まあ、インスタグラム知らない人はなかなか、まあ、このヤバい放題のリスナーの中ではいないとは思うんですけど、ポップルっていうのはね、なんとね、今のところ、画像を投稿する機能ぐらいしかないんですけど、まあ、ハッシュタグ機能もついたんですけどね、なんか、いいねを押すとね、お金がもらえるっていうね。僕が今、初めて、まあ、4日目ぐらいですけど、今、353いいねを獲得してるんですけど、これ500いいね行くと500円に変えれるっていうことで、今353円分稼いでいるんですけどね。いいねすると大体いいね返されるじゃないですか。で、まあ、たまになんか当たりが出てきて、1回いいね押したら10いいね獲得したりとかね。するんですよね。 Facebook とか Instagram とか Twitter でどんだけいいねしてもお金にはね、直ちにはならないじゃないですか。だけどこのポップルっていうのはもう現金なアプリでですね、もう基本 Instagram でお金がもらえると思ってもらったらいいんですけど、まだダイレクトメッセージ機能とかはないんですよ。で、コメント機能とかもないので、なかなか繋がりづらい SNS なのに繋がりづらいっていうのはあるんですけどね。だからまあ Twitter とかやってる人も多いので、まあ、自己紹介のところになんか Twitter の、あれが書いてあるんで、ID が書いてあって、そこからツイッターでつながるってことはまあできるんですけどね。まあどんどん機能は改善されていくとは思うんですけどね。ポップルっていうの、これはもうね、ぜひやっていただければと。いいね押すだけでね、お金になりますからね。まああれもそうですけどね、もう今はどうかわかりませんけど、アメーバブログでなんかいいね押すと、ドットマネーっていうのがもらえてね、それがもう現金に変えれたりとかはするのはありますけどね。で、まあ、上限があって、1日に押せるいいねの数は、まあ、30しかないんですけどね。30しかないんですけれども。でもこれ、まあ、それこそ、ね、インスタグラマーとかでもすごい人気な人いるじゃないですか。ツイッターでも有名なツイッターラーさんとかいると思うんですけど、このポップルでも、なんか、知名度上がってきたり、人気出てきたらね、自分が押せるのは、その30までしか押せませんけど、ね、本当に、人気のある人だったら、めちゃめちゃいいね押されると思うんですよね。そしたら本当に寝てる間にね、いいねめっちゃ溜まってきますよね。まあ僕なんかもどんどんいいね押してるの、基本的には綺麗な女の子の顔とかにピッピッと押してるんですけど、まあ中にはね、男の人がね、乃木坂の写真を使って投稿したりとかしてるのもあって、まあ著作権的にどうなのかなっていうのはありますけど、だから本当にかなりね、本当に綺麗な女の子たちもたくさんいるんですよね。これね、DM 機能とかついたらすごいバズるような気がしますけどね。ね、755はちょっと未だにあれですけど、ポップル、ね。これは面白いですよ。まあでもそれで言うと最近またちょっとミクシーもちょいちょいやってるんですけどね。
あの、マイミクが1000人近くいるんですけども、そのうちの7割ぐらいは多分やってない人たちだと思うんですけど、でもなんか懐かしい人がいいね押してくれたりとかね、してまして、だからミクシーとかもね、もうこれだけ長く続いてますから、もう潰れることはないと思うんですよね。なので、やっぱりミクシーの最大の機能であるコミュニティ機能とかね、使ったりして繋がるっていう、そういうの使い方ができると思うんで、まあ本当にミクシーもね、じわじわまた、使ってる人はいるんですよね。だからちょっと僕も最近ちょっとまたミクシーも使い始めてますけどね。で、あとね、今日アマゾンで一冊注文したのがね、未来のセックス年表という新書を注文しまして、これ著者がね、坂爪慎吾さんという方でね、東大卒の人で、まあ先月号でも言ったようなパパ活の社会学と同じ著者の人なんですけどね、未来のセックス年表ね、なんか生きる 目的を見失ってる人も中にはいるとは思うんですけどね、これね、長生きしようかなと思いましたよ。ね。僕の知り合いでもなんか、バーチャルリアリティのなんか、AV にめっちゃ課金してる人いるんですけどね。まあ、僕もバーチャルリアリティとか、何ですか。いや、実際、ちょっとやってみたんですけどね。あの、機械買ってやってみたんですけど、もうすぐ飽きちゃったんですけど。まあ、だから今はまだまだチャッチーんですけどね。これが本当に進化していくとね、本当にすごいことになってくるかな、っていうことなんですよね。だから本当に、生身の人間相手に別に恋愛とか、性行為とか別にしなくてもいいと思うんですよね。むしろそういうアンドロイドとかの方が性病の予防にもなったりしますしね。で、やっぱり、どんなに綺麗な人でも置いていくわけじゃないですか。だから今ほんとセックスレスの夫婦とかもやっぱいると思うんですけど、で、やっぱそういう人たちがやっぱりそのね、じゃあ風俗に行くとかなると、それはそれでまた、なんか感情的にもやっとするじゃないですか。それが、だからバーチャルリアリティだったらって話で、あともっとすごかったのが、やっぱり亡くなった人ともバーチャルリアリティの世界でやっぱ会えてっていうのがあってね。だから、先に奥さんを亡くしてしまった人、先に旦那さんを亡くしてしまった人、で、あるいは、今の奥さんが置いてしまった、ね、今の旦那さんが置いてしまった。でも若かりし頃の映像をピッてなんか合成みたいな感じで、ね、AI でどんどんやっていくっていう、ほども死なないっていう世界があったりとかね、あとね、面白いのが、AV デビューするのは、顔だけ貸すみたいな感じ。で、実際自分はプレイしない。でも顔だけ貸す。ね。で、それでバーチャルなわけですから。本当に綺麗な人。ね。だから、やっぱり、今すごい AV とかレベル上がってると思うんですけど、そうは言っても今の AV 女優さんってのは実際体を使わなきゃいけないですよね。これ風俗所の人もそうじゃないですか。ね。体を使わなきゃいけない。でも、顔だけ貸すっていう、そういうのがあったりとかね。あとね、ちょ、これ、アベマプライムかなんかやってたやつをちょっと見て、ちょっとこの本注文したんですけどね。なんか地方から、2070年には、なんかデリヘル城が消えるみたいなのが書いてあって、そこだけなんか飛ばされたんですよね。それがどういうことなのかちょっとわかんなかった。それ気になったんで、アマゾンで買ったんですよ。で、その、買った、アマゾンで買った、なんで買った、現金で買ったんじゃなくて、さっき言ったドットマネー。僕はブログとかでアフィリエイトとかやってますから、ドットマネー結構溜まってるんで、それで、買ったり、みたいな感じでね。そうやってやっていくとね、現金使わないじゃないかっていう話にもなってきますから、まあ SNS っていうのはね、本当に有効に使うと、ね、今日ちょうど確定申告してきたんですけどね、まだ僕は給与所得っていうのもあるんですけれども、そうではなくて、そういう SNS を使って寝てる間にね、稼いだお金っていうのもね、どんどん増えていけばいいかなと。この前も久々に Kindle ね、Kindle Unlimited っていうのを石井隆さんの会社のあれで、使って出したわけですね。ゼロから始める幸福論2016っていうのを出して、で、まあ大して売れてないだろうなと思って全然ログインしてなかったんですよ。で、久々にログインしてみた、しようと思ったらちょっと ログインできなくてね。で、メールでその石井さんの会社に問い合わせて、なんとかログインすることができたんですけどね、そういう Kindle もどんどん普及していけばですね、本当に、ね、電子書籍たくさん出していけば、まあそれも不労所得になってくるかなみたいなことでね、どんどん時代は進化していってますからね、その進化にね、ついていかなあかんですね。あと最後にね、今日ね、そうそう、元マネーの虎の安田久志さんからね、なんかメッセージがフェイスブックで来てまして、私をフォローしていただいててありがとうございますつって、で、なんか売り込みやったんですけどね、なんか、薄井さんはなんか飲食店をなんかやられてるんでしょうか、あるいは飲食店の社員さんでしょうかみたいな来てね、
いや、ただ、安田さんのことはマネのトレ知ってたから、フォローしたんですよ、みたいなメッセージをしてね。で、ちょっと、まあ、ちょっと僕はあなたの誘いには、ちょっと、関係ないんで、っていうことで、奥島グループの会長の中村文也さんを紹介しておいてですね。で、安田さん以外に中村文也さんのこと知らなかったんでね。中村文也さんの本の紹介、の、新刊 .jp の記事をね、ちょっと貼っつけて送っといたら、ああ、ちょっと存じ上げませんでした。読ませていただきます、みたいな、感じでね。中村文也さんと安田さん繋がったら面白いかなっていうのはありますよね。だこういうのもだからね、特にお金もかけずに人を紹介したりとか、実際会わなくてもそうネット上でつなげたりとかね、本当にもう今いい時代なのでね、そういうなんですか、無料で使えるものはとことんね、使ってね、で無料で使ってるんだけどそこに報酬が発生したりもしますから、やっぱり本当にもうね、今 SNS とかを使った広告収入、なんか YouTuber の人とか本当すごい収入得てるじゃないですか。だから本当もう時代は変わりつつあって、そうそう、本当4月から本当に法律も変わってね、もう基本的に副業が解禁になりましたよね、解禁になりましたんで、これを聞いてる方もね、サラリーマンの方も多いと思いますけれどもね、ちょうどなんか副業でバイトをするんではなくてね、副業でなんか SNS を使ったりとかブログを書いたりとかで、なんかその収入をたとえ500円であっても、たとえ1000円であってもね、稼ぐっていう体験をしていくとですね、後々、5年後10年後自分がインフルエンサーとしてね、生きていけるんではないかなってね、それこそね、宇野元秀さんにね書いていただいた毎日100名の帯にもありましたけど、千里の道も一歩からということでね、そういうなんですか、着実にネット上で、自分の価値を高めていって、で、キャッシュを稼いでいくっていうね、これは本当労働収入では得がたい喜びがありますからね、それ続けていくと本当に老後の本当年金もらえないかもしれませんけれどもね、そういう時に収入が入ってくるっていうね、ことにもつながりますんでね、本当に SNS とか0円でできますから、もう特に今月おすすめはポップル、まずポップルね、 P-O-P-L-L-E ですか、ポップル、ちょっとね、皆さんインストールして早速始めてみてくださいということでね、ではまた5月号でお会いしましょう。さようなら。